今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の49章1節から22節です。ジェレマイアチャプター49 from verse 1 to 22。 ジェレマイアチャプター49 from verse 1 to 22。In every Wednesday afternoon, we open Jeremiah. エレミア書の49章1節から22節。はじめに1節と2節を宣言します。アモン人について、主はこう仰せられる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか、なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐと主は仰せられる。アメン。では一言お祈りします。私たちを愛したも我らの主、イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。我らは今日もこのエレミア書からあなたの命の養いをいただきたいと願い、こうして水曜日の昼ここに集いし、生徒たちがおります。どうぞあなたがお語りください。あなたが我らを支配し、この場を支配し、働く人のこの唇を清め、そしてあなたの命そのものを語り継ぐことができますこの時でありますように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このエレミア書の、この最後の方は、各国各民族に対しての、主の裁きの予言が、エレミアを通してなされております。で、今日のこの49章はですね、1節からこの、7節までは、6節までは、アモン人に対しての、その予言で、7節から22節がエドムに対しての予言で、23節からダマスコについて、28節以降はケダルとハツォルの王国について、もろもろの国々のに対する予言があります。34節以降もエラムについて書いてあります。で、ついにその次の50章においてはバビロンに対しての予言があるんですけども、要するにこのバビロン以外の挙げられている国々、これらはすべてバビロンによってですね、徹底的な、壊滅的な、打撃を受けるんですけども、で、しかしその、バビロンもついには主から、のその裁きの宣告が下されます。なんで主の裁きが、下されるのか、なんで災いが起こるのか、それは主に対して逆らったから、あるいは、主に対して高慢をずっと続けてきたからです。高慢になったらすぐに、もうもぐらたたきみたいにボンって瞬間的に叩かれるのではありません。主は忍耐深くずっと待たれます。主に立ち返ることを、そして幾度も主の栄光を見せます。しかし、この、国々は長らく、もうバビロンの時代に至るまで長らくこのイスラエルの近隣諸国として、ずっとイスラエルの神の主の栄光を見続けていたにもかかわらず、その不貧困をやめない、偶像礼拝をやめない、悪どいことをやめない、イスラエルを虐げることをやめないから、だからついにその、裁きの宣告が下されて、ついにその時が来てしまったわけです。
モグラ叩きみたいに瞬時に叩かれるということによって、主を恐れ敬うということは、奴隷の関係なんですよ。権威と力の関係なんですよ。それだと主ご自身が私たち一人一人を作られた、この愛し合う等しい関係、それは成り立たないんですね。だから主は何をするかって言ったら、叩くことより許すこと、待ってあげることによって、心自身が作動されて主を愛し尊敬する、それが自由意志の中で芽生えるように、芽生えるように、芽生えるように、これが主が私たちになさった技なんですね。でもね、人というのは不思議なもので、叩かれると怖がるんです。 叩かれるとなんとか言うこと聞かなきゃいけないかなという思いになるんですね。それだと権威力の関係であって、自分の力がないから従順するけど、力があった時にはね、もう仕返しする関係になってしまうんですよ。いいですか。小さい時さ、お兄ちゃんによくいじめられると、大きくなったら絶対やっつけてやるね。いじめられて殴られて言うこと聞くんですよね。パシリをしたりするんだけど、不平不満はあるんですよ。力があるから逆らえないということ。逆らえないからやることは言われた通りやるんだけど、絶対に心の中では大きくなったらもう許さない。やっつけてやる。だから力によって本当に抑えられたものというのは、こっちの力が大きくなった時というのは必ず仕返しをしようというね、心備えをして大きくなるんですよ。だから主は絶対そういうことさせない。何によってイエス様自身のね、憐れみと忍耐を持ってね、その憐れみと忍耐を知ってきた人の、そのイエス様の心の痛さね、それを知るようになって、知るようになって、そしてね、あの時忍耐してくださったから私は助かったものだと、あの時恵みを持って私をね許してくださったので私は今いるんだと、それがね、作動されるまで待ってくださる。それが作動されるように、そのね、主がずっと私たちにね持ち続けてくださっている材料がこれなんですよ。愛、憐れみ、許し、恵み。愛、憐れみ、許し、恵み、このね、限りないこの材料、この資源、力、それを持ってね、私たちを悟して、それで申し上げない。もう本当に感謝します。ありがとうございます。で、たまに私たち泣くよね。なんで？愛、憐れみ、許し、その恵みによって悟された時泣くんですよ。今久しく、私泣いてないな、泣いてないなと思ったら、ありゃ、愛、憐れみ、許し、その恵み、ちょっと感じてないんじゃない？ということなんですね。泣くんですよ。泣くんですよ。みっちゃん、みーじゅのしゃ、あなたよく泣くんだね。私がなんか一言かけると、ふーっつって。主に感謝です。尽きらない主の愛、憐れみ、許し、その恵みが、私たちを悟してくださっているということを本当に感謝したいと思います。アーメン。
で、今日の箇所、ね、アモン人に対してですけれども、ね、これ前回モアブに対する、予言でしたが、ね、モアブとアモンは同じロトから生まれた、ね、兄弟、ですね。で、この、アモン人、彼らに対しても、この裁きが予言されるんですけど、それは、その理由は、このアモンは、イスラエルに対して、分取りをしたからですね。この49章の一節では、イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか、なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか、このガドの町、これもともとイスラエルの所有でした。このガドの町、これですね、ちなみに地形的にはヨルダン川が、ね、地図を見ると真ん中に走っていて、その右側の方、あまり頻繁に出てくるのは左側の方なんですけど、右側の方で、視界から南の、要するに地図の右下の方はモアブ、でそれで、そのちょっと上がガドの領地で、そのちょっと上がこのアモンの領土なんですね。で、この、アモンはこのガドをそこを占領して、そこに住み着いてしまいました。イスラエルの領土なんですけども。で、そういうわけで、ね、このイスラエルの領土を勝手に分取ってそこを住み着いた。で、それゆえと2節にあります。ですから、そのことが理由です。神の民の 土地、神の民のお宝、神の民の経済をくすねて泥棒したら、必ず、ね、ジャッジメント、裁きを受けなくてはならないんですね。で、この、まあ、けれども、ね、このアモン人に対しては、ね、最後に、この6節のところでは、まあ、結局、アモンに対しての最後に恵みが、神様の恵みが注がれる。ですから、まあ、かろうじて、この神の民、アブラハムのいとこの、ね、その、国に当たりますから、かろうじて、ね、まあ、確かに裁きを受けます。罰が受けます。けれども、しかし、最後には、かろうじて人々が残るんですね。これは主の憐れみです。まあ、しかし、悪いことをしたからには、必ずその、ね、裁きを受けなくてはならないんです。2節から見ますと、それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐと主は仰せられる。で、まあ、結局この、ね、アモン人の地、イスラエルがその後を継ぐんですね。このアモン人の地が、まあ、イエス様の時代になるとデカポリス地方と呼ばれる、ね、その、まあ、あの付近、なんですね。あのデカポリス地方にイエス様が行かれた時、ね、そのゲサラ、ね、ゲサラまさにこのアモン人の、ね、町の都市なんですけども、そこに、ね、あの悪霊に疲れた、ね、人、墓の中ところで、ね、叫び声を上げて、その人の癒しが、ね、悪霊追い出しが、行われたところですけれども、その、ですから最後に憐れみが注がれる、ね、イエス様がそこを訪れて、そのような癒しが起こり、けれどもその時イエス様が癒したのはその悪霊つき一人だけだったんですね。けれどもその癒された彼がその地方で自分の身に起きたこと、イエス様のことを伝えたから、その地方においてその救いが起こったということが新約聖書にちょっとだけ、ね、記されております。憐れみが、ね、注がれます。まあ、しかしこの神の民の所有を、ね、分取ったからには、ね、きっちりその支払いをしなくてはなりません。3節でヘシボンよ、泣きわめけ、愛が荒らされたから、ラバの娘たちを叫べ、荒布をまとえ、嘆いて囲いの場の中を走れ、彼らの王が、その祭司や首長たちと共に、捕囚として連れて行かれるからだ。裏切り娘よ、あなたの谷には水が流れているからといって、なぜその多くの谷を誇るのか。あなたは自分の財宝により頼んで言う。誰が私のところに来よう。見よ、私は四方からあなたに恐怖をもたらす。万軍の神の主の見告げ。あなた方は皆散らされて逃げる者を集める者もいない。そうして後、私はアモン人の囚われ人を帰らせる。主の見告げ。アメン。確かにアモン人の土地、ここもまたバビロンによって、ね、一旦滅ぼされます。けれども、ね、わずかながらのその囚われ人が、ね、返されるというその慰めの予言があります。結局なんでこの裁かれたのか、ね、まあ、確かにイスラエルの土地を、ね、それを分取ったというのもあります。さらにこの4節のところでは、ね、要するに誇り、ね、おごり高ぶりですね、高慢が理由です、ね、前回のモアブも、ね、高慢高ぶりが、ね、その滅ぼされたことの理由でした。このアモン人についてもそうですね。この谷には水が流れてる、ね、多くの谷がある、ね、確かにヨルダン川からのその、ね、支流としてその谷がいくつかあって、そして敵からは攻め取られにくい地形で、だからね、しかも彼らね、自分の財宝により頼んで、ね、行っている、誰が私のところに、ね、来ようか、まあ、こういった高慢が理由です。自分は堅固なところに住んでいる、自分には財宝があるということで、ね、高いところにお高く泊まっていると、ね、神さんはそれを引きずり下ろすんですね。高いところから、ね、引きずり下ろす。これが、本当に全歴史上、ね、全ての人類が、歴史が味わってきた、ね、経験。高ぶっていたものは、その高慢が高じて永遠にその人が、ね、栄えていくということはないんです。必ず神様が引き下ろすんですね。このことを。で、このアモンも、ね、まさにそれに漏れることはありませんでした。でこの7節以降ですね、エドムについて、なんですけども、このエドムもまた同じく高慢が理由で、ね、引きずり下ろされます。7節から見ますと、エドムについて万軍の主はこうおせられる。 仰せられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。このエドム、これはイサクの双子、イサクから生まれた双子ね、お兄さんの方がエサウ、それでその弟の方がヤコブね、すなわちイスラエルですね。そのね、お兄さんであるエサウの子孫がこのエドムにあたります。で、このエドム、テマンというところ、これ、ね、知恵深い町として、ね、知られております。呼ぶ記においても、ね、テマン人エルファズ、ね、出てきますけれども、知恵深く、ね、語るということで有名ですが、しかし、このエドムのテマン、このテマンの知恵ももう役には立たない。ね、彼ら、ね、賢いものから分別が消え、彼らの知恵は朽ちたのか。そうです、神さんはこの人をですね、知恵深くすることもできますし、その知恵深い人の知恵を愚かな、ね、知恵に変えて、そして、もう知恵計りごと、ね、これにより頼んでいる人を引きずり下ろすことも、ね、神様にはおできになる、お方です。で、8節から見ますと、ね、もうごっそりと剥ぎ取られるというそのありさまが、ね、記されています。8節以降では、デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め、私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。ブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さない。盗人は夜中に来るなら、彼らの気の済むまで荒らす。私がエサウを裸にし、その隠しどころをあらわにし、身を隠すこともできないようにするからだ。彼の子孫も兄弟も隣人も踏みにじられて一人もいなくなる。あなたの身の仕事たちを見捨てよ。私が彼らを生きながらえさせる。あなたのやもめたちは私により頼まなければならない。アメン。ですから、もうブドウを収穫することも、ね、それもごっそり奪い取られ、ね、もう泥棒が夜中に来たとしても、ね、泥棒がもう気の済むまで荒らし放題荒らして、ね、奪い取ってぶん取っていくんですね。
要するにね、どういうことかって言ったらね、泥棒が来るのが最適なタイミングで来るっていうことなんですよ、ね、宝物をわんさとね蓄えて、そして気分よくね、着飾ってパーティーに行きました。家は空っぽでした。泥棒はそのパーティーが何時に終わるか分かっています。ね。だから、もう完璧なまでに、仕込まれた泥棒が来るっていう意味なの。あのね、この人にはこれとこれとこれとこれとこれがあるから、これを取るためには、これとこれとこれとこれとこれを備えよう。ということで、100% ね、結ぶ、ね、盗み物が、盗っ人が、それを全部 100% 根っこそぎ取っていくことができるチャンスが与えられる。ということなんです。だから、こういった盗人にあったら、人生を、しまいですよ。聖書に書いてるのはね、これね、私たちね、あ、そうなんだで終わっちゃダメだよ。そうなんだで終わっちゃダメだよ。ね。こういうことしたら、あ、泥棒が来るんだけど、もう根っこそぎ持っていって、それも完璧に完全犯罪。ね。成功する。そういうことになって、すっからっカン、カンカンカンになるっていうことだよ。恐ろしいね。
このエドムに対して、でもね、この十一節においては、憐れみが示されるんですね。あなたの見なし子たちを見捨てよって。要するに、エドムの人たちは見なし子たちを見捨てよ。その見なし子たちは、私が彼らを生きながらさせるって。エドムに育てられていたみなし子、ね、それは捨てられて、しかし主がそれを拾って、主が彼らを生きながらえさせる。さらに、あなたのやもめたちは私により頼まなければならない、ね、まあ、このような憐れみもまたエドムに対して示されます。で、 この、ね、12節から、まあ、12節24節で、ね、杯を必ず飲むことになるんですね。この裁きの杯、ね、誠に主はこう仰せられる。見よ、あの杯を飲むように定められていない者もそれを飲まなければならない。あなただけが罰を免れることができようか。罰を受けずには進まない。いや、あなたは必ずそれを飲まなければならない。私は自分にかけて誓ったからだ。主の見つげ、必ずボツらは恐怖そしりとなり、廃墟罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。さらにこの14節以降です。高慢を引き下ろす、主が高慢を引き下ろされる様が書いてあります。14節から、私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。見よ、私はあなたを国々の中の小さい者、人に蔑まれる者とするからだ。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の見つげ。アメン。高慢、これが原因です。エドムは高ぶりました。もともと、この、ですから、イスラエルと兄弟分にあたるはずの国のエドムなんですけれども、しかし、このバビロン捕囚の時に、イスラエルが徹底的にコテンパンに、やっつけられた。それを、このエドムは見て、それをあざけったということを、オバデヤ書の方を見ればわかります。オバデヤ書、非常に、短い、書物ですけども、結局高慢、それが、災いして、でそれで、このエドム、を、この国としては成り立たなくさせられるまでに徹底的にやっつけられる様が、この17節以降にあります。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。ソドムとゴマラとその近隣の破滅のように、主は仰せられる。そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか。誰か私を呼びつけるものがあろうか。誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それいえ、エドムに対して巡らされた主の計りごとと、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。彼らの倒れる音で地は震え、その叫び声が葦の海まででも聞こえた。見よ、彼はわしのように舞い上がっては襲い、ボツラの上に翼を広げる。その日、エドムの勇士の心も、産みの苦しみをする女の心のようになる。アメン。ですから、バビロンが、わしのように舞い上がって、突如として襲っていくような、そのようなありさまが書いてあります。これは主の計り事が、そのようになる、20節にありますね。主がそのようにもうご計画されたからです。もうずっとこのバビロン捕囚の時代に至るまで、このエドム、ずっとイスラエルに対して悪どいことを、してきました。それを企んできて、そして、しかも、オバデヤ書の方を見ますと、このバビロンが、イスラエルに攻めてきた時、イスラエルが、もう逃げていくのをそれを当選簿して、でそれでお宝を奪っていたんですね。詩編の方にもこのバビロン捕囚に連れて行かれた人の、詩があるんですけども、そこにおいて、ケバル川のほとりで、盾事をかけて、歌えって言われてもどうして歌うことができましょうか。でそこにおいて彼が言っていることは、主よ、どうかこの、エドムに対して覚えていてください、彼らがしたことを忘れないでください。もうそこまで、ひどいことですから、エドムがしたから、だから、主がこのような 裁きを定められたんです。傲慢、高ぶり、ね、これが災いします。ちなみにこの、ね、エレミア書の49章の、ね、この16節のところ、ね、あの実は、ね、あのエレミアのゴールデンキー、ね、9つあるゴールデンキー、ね、あの関心号博士が、ねメッセージしてくれたんですけども、ね、その9つ目のゴールデンキーが、ね、この49章の16節で、すなわち高慢を引き下ろすということ で、ね、でそれでこのエレミア49章16節、ね岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ、あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても私はそこから引き下ろす。主の見告げ、ね、これ確かにエドムに対しての予言ではあるんですが、しかしイスラエルもそのままこれと同じことを、ね、していたんですね。岩の住処に住む者と書いてありますけども、エルサレム、ね、城壁の、堅固な町ですけども、その四方が山と、ねまあ、切り立った、ね、断崖絶壁とまた谷に囲まれた、もう天堅の要害の町なんですね。でそこに、ね、なかなか攻め込むことはできない、そのような町です。でそこに住んでいるからといって、ね、高慢になって、ね、どうせあいつら攻めてこれない、ね、そういうふうな高慢が、ね、あって、でその心の高慢が、ね結局災いして、でそれで、ね、結局バビロン捕囚、ね、もうその時イスラエルの城壁は徹底的に破壊されました、ね、でそれで、ねまあ、それ結局ネヘミヤの時代までずっと破壊されたまんまなんですけども、ね、その高慢、それによって、ねあなたがわしのように巣を高くしても私はそこから引き下ろす、ね、そういうふうに主が言われます。ですからこの高慢高ぶり、何もエドムのだけのものではないんですね。私たちの中にも高慢があるとするならば、私はここまでステータスが上がった、私はここまで力を得た、財産を得た、ね、有名になった、だからといって高慢になってたりしてしまったら、いかに皆さんがわしのように、ね、巣を高いところに張ったとしても、ね、いかに、ね、財産をなんか堅固なところに隠したとしても、ね、いかに地下シェルターを掘ったとしても、ね、しかし主はそのようなところから引きずり下ろすんです。
地下シェルター掘って、作ってその中に入ってるんだけど、地震が起きてその上に山が覆いかぶしていたらそこから出れない、ね、それでもう本当に大変なことで死ぬよね。だからあのね、バビロンの塔もそうだったんだけど、高くだから人の手が届かないで、そこまで私はできたということなんですけど、このわしもそうなんですね。一番高いところに身を置いて自分を守るんですよ。絶対に敵が自分に追いつくことがないように。だからわしがね、一番高いところにこう住処を置くときというのは、子育てをするときに安全にということと、もう一つはですね、わし自身を一回新たに生まれ変わるようにするために、彼自身のね、これなんだっけ、くちばし、そうくちばしだね。このこれを全部むしり取って、むしどりになっちゃうね。あれおいしいかなね。むしどって、そしてこれを全部取るんですよね。全部で、くちばしっていうのは岩にぶつけて取る。そうするとわしのように、それになる、新たに。だからわしの中にそれをやるわしとやらないわしがあるらしいよ。やるわしは新たにされるということなんだけど、やらないわしは老いぼれて死ぬ。そうですよね。だから高いところにね、自分の地位を置いて安心したり、自分のね経済力を置いて安心したり、なんか高いところにね、人の手の届かないところに 何かを置いて安心すると 主が言ってるんですね。相手は今度あなたの相手は人じゃないよ、私だよって。人の手が届くところにいる時というのは人が相手なんですよ。人の手の届かないところに私たちが自分の陣地を構えたら、主が、あ、そうか、私があなたの相手だよ。すごいなと思います。だから御言葉はね、本当こと細かく私たちを教えるよ。イエス様に感謝、アメン。
この高慢、ね、これは結局、ね、エドムを、ね、引きずり下ろしました。またアモン人も、ね、高慢、これが、ね、引きずり下ろしました。前回のところの、ね、モアブもそうでしたね。高ぶり、それが、結局、この、ね、48章では29節にありますね。モアブの高ぶり、実に高慢だ。で、それでこの高慢が結局モアブも、ね、引きずり下ろしました。ですから、ね、イスラエルもそうでした。高慢、高ぶり。ですから本当にリッチになった時、成功した時、有名になった時、あの、ね、素晴らしい町々や家々を得た時、他人が植えたブドウ畑、オリーブ畑を得た時、この時こそ私たちは高慢になるということを気をつけるべきです。高慢になってはなりません。高慢にならないで、本当にその時こそ気をつけて死を恐れ、敬い、死を礼拝するって、これを忘れてはならないです。イスラエルもまた、ね、この本当にいろんな国々も結局この高慢によって、ね、それはへし折られて痛い目に遭いました。ある国に対しては、ね、憐れみが注がれ、ある国に対しては、ね、注がれない、これやはり神の民かどうか、ね、結局そこであったり、あるいは、ね、悔い改めかどうか、ね、そこであったりします。本当に私たちは、ね、主の御言葉に低くへり下って歩み、そうしてますます、ね、低いものから高いものへと主が引き上げてくださり、ね、また小さなことに忠実になって、本当にさらに主から大きなことに忠実を任される、ね、大きなことを任されていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いながら祈る時をもしたいと思います。愛する様、あなたの皆を本当に賛美します。私たちはあなたに罪を許され、あなたによって救われ、この私たちも本当に受けるに値しないものであるのにもかかわらず、神の子としての特権と地位を与えられ、この世の中において本当に上に立つもの、栄えるべきものとされている神の子としての地位を得ております。主を本当に感謝いたします。ただそれによって私たちのこの商売が発展するときにこそ、主を私たちはよく気をつけて、あのこのアモン人の、またあるいはエドムのこの性質に習わないように、主を本当によく気をつけて日々を過ごし、本当に自分自身を低くしてへり下ってあなたに仕えるものでありますように、そのように主を本当にあなたは私が低くへり下るとき、しもべの立場を取るときに、あなたは私たちを高くしてくださいます。主よ、本当に自分自らが高ぶるものではなく、あなたから高いところに引き上げていただくものでありたいです。どうか私たちのこの歩みを守ってください。あなたが今日もこの御言葉を通して示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。 The Lord's Prayer。 主の祈り、天にまします我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、
アーメン。それでは祝祷いたします。ご起立ください。我らの主イエスキリストの御恵みと父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが改宗一同とともに今も後もいよいよ限りなく豊かにありますように。
アーメン。